でもポジティブ子育て、略してカイポジ。
はい、皆さんこんにちは。ドイツから上田里奈です。ドイツという、ヨーロッパの、異国の地で3人の娘を育てながら日々親子のコミュニケーションについて考え続けています。おむつなし育児って皆さん聞いたことありますかね。赤ちゃんの排泄をきっかけにした親子のやり取りは愛着や信頼を育み、思春期そしてその先の親子関係にまでつながっていきます。このラジオではおむつに頼りすぎない育児を通して気づいた子育てマインドや親としての生き方についていろいろ語っています。また思春期の子どもたちと向き合う中で、ドイツで不登校という選択をしている娘と一緒に歩んでいる親としてリアルな気持ちや悩み、日々の小さな気づきもシェアしています。どんな時もポジティブっていうよりポッシブルな可能性思考で。それでは今日も自分流オールオッケーな子育て始めていきましょう。ということで、やっと冒頭の文言が初めてちゃんと言いました。イエーイ。今ね、久しぶりに放送しているので何喋ろうかなって、もういつも頭パンパンなんですけども、とりあえず日本に一人旅、一人旅行、家族を置いて1週間行ってきましたっていうところです。はい、10歳、12歳、16歳の娘を持ちながらですね、夫の協力を得て日本に行ってまいりました。一つはですね、やっぱり生き方、自分の生き方についてちゃんと学びたいなっていうところで、リアルセミナーが東京であったので、それを受けに行ってきました。で、それはちょっと後々言いますけども、ちょっとね、キンキンで企画していることがありまして、そのためにもというところで、日本に行ってきました。で、せっかくね、日本に滞在、短い1週間でしたけども、その間にもう、できるだけ人に会おうということで、頑張ってね、時間を作って、会えなかった人もいたんですけども、会えた人にはしっかり濃密な時間を、作ってきました。何人に会ったかはちょっと数えてないですけども、一人でね、身軽だったのでっていうところと、あと一人で身軽だったのでおむつなし育児アドバイザーのですね、仲間のお宅に、そこも3人娘ちゃんがいるんですけども、もう居候という形で、長居させていただいてですね、本当にお世話になり、もう皆さんの助けがあって私の、日本旅行ができたというところです。はい。で、まずはですね、日本に行ったからにはね、おむつなし育児講座をするとか、あとおむつなし育児アドバイザーに会うみたいなところもやってきました。はい。私が東京でね、リアルおむつなし育児セミナーをするっていうのが多分、今後あるかな、呼ばれたらあるかもしれないですけども、今のところはどうかな、いや今後はあるのかなっていうところで、まだやったことがないことを、アウェイな場所でね、自主企画でやったんですけども、何ですか、レンタルスペースを借りたりするとか、そういうことがやっぱり日本に住んでいないのでなかなか難しくて、やっぱりこのドイツに住みながら自主企画ができないっていうところで、今回はね、助産師さんの、性教育を、包括的性教育を伝えているみーさんっていう方の、と一緒にコラボという形で、ダブル講座っていうのを企画して、で彼女のね、力添えもあって公式 LINE を作ったり、そういうイベントスペースをね、借りていただいたりっていうところで、実現しました。で、またその、アウトプットはどこかしらでできるかなと思いますし、でその翌日もね、おむつなし育児アドバイザーさん たちが、まあ、せっかくりなさんがね日本に帰ってきてるんだったら東京で、オフ会をしましょうということで声をかけていただきまして、8名のねアドバイザーさんたち、皆さんベテランの超超超ベテランのね、顔なじみのある初めましての方ももちろんいたんですけどね、リアルでは初めましてだけどもう画面越しにはとかね、声越しにはもう何度もね、お会いしてるので、全然初めましてじゃないメンバーの皆さんとお会いしてきました。もうそこでもね超有料級、もうこれ全部ね講座にできるっていうような内容がもうずっとでしたね。4時間ずっとそんな感じではい喋り倒してきました。でね、なんかリアルで会うって本当にいいなとつくづく思って、でその後もね夜も本当に独り身だったおかげで朝から夜までいろんな人に会えて、で東京に住んでるお友達にね出てきてもらって東京案内をしてもらったり、まあ行けなかったところもありますし、ここに行きたいなって思ってたカフェもあったのに、残念ながらできなかったりねしたんだけど、まあ本当にリアルで会うのってすごいなって思ったのと、あと東京ね、東京は、外国人すごいいっぱいいて、私も外国人と同じ目線で東京を堪能してきました。ただし、ちょっと違うのは、あこの金額外国人値段だなって分かっちゃうので、これはここでは買わないとこうみたいな、そういう選択ができるところが日本人としてねありましたね。ドンキーとか何回か行きましたけども、あこれはちょっと高すぎるわとかね、うん、あと娘が欲しいものを買おうとしたら、日本のなんだかアプリが必要だったりして、で私は日本のアップルアカウントを持っていなかったりするので、それがダウンロードできずに購入ができなかったりですね、まあ、それも一緒に、ね、いてくださったアドバイザーの方がですね、だったら私がそれね、ダウンロードして使えばいいよとか言ってくれたりですね、まあ本当に皆さんがね私がいる場所に来てくれたりですね、まあ本当に本当に言い過ぎなんですけども、いろんな方とお会いができました。でまあ1週間でもうみちみちだったので詰め詰めで、もう本当に1日の間でここで誰と会って、ここで誰と会って、ここで誰と会ってみたいな感じを繰り返して、で夜は夜でちょっと家に帰って作業をしないといけなかったり、あとは泊めてもらってるねそこのアドバイザーのねご夫婦と夜遅くまで語り合ったりしちゃったりですね、まあずっと常に毎日寝不足で1週間過ごして、もう時差ボケとかもしてる暇なくですねやってきました。で帰りはタイでのトランジットがね7時間あるっていうことで、朝タイ時間はね4時台に到着したんですけども、そっから外にね6時ぐらいに外に出て、でタイもね満喫してきてでタイにもね待ってくれている方がいて、で朝7時に呼び出したって言ったらちょっとあれですけども、7時に待ち合わせしましょうって言ってくださったね、もう敏腕のキャリアウーマンの、社長ママ友がですね私をアテンドしてくださいまして、何も右も左もわからない私をね、タイまで連れて街の中をねブラブラ、してタイマッサージを受けてみたいなことまでしてですね、初タイも上陸してきちゃいましたみたいな感じです。本当にまあこれね初めて日本に帰るって、まあ逆に言うと初めて日本にいる人が海外に1週間行くみたいな感覚と、まあ似てるような、まあ、似てないような、まあ、私は母国に帰ってるから言葉の壁はなくて本当にスイスイだったんですけども、それでも私にとってはね初めてのお使いレベルで、チケットを買うところからね夫にさせられてでそれでオンラインチェックインとかですね、まあそれはちょっとこ前回もいろいろなところでやったことあるけど、イミグレとかですね、 あのイミグレーションってそこでね入国審査とかですね、全て夫に任せていたわけなんですけども、パスポートの取り扱いからね、こうなんだろう、うまくスムーズにできるようにね、結構緊張感を持って、国外に行く、国外に行くって、まあドイツの国外に行って飛行機に乗ってで日本に帰るっていう経験はすごい、私の中でねワクワクでした。ドキドキ不安っていうよりもワクワクでしかなかったので全然乗り越えられたし、あとタイに行った時に分かったのはね、タイに行ったら頑張って英語喋らないといけないじゃないですか。そしたら私もう英語はね頭の片隅に封印してるし、今英語喋れって言われても環境が英語喋らないといけない環境じゃないから全然出てこないんですけども、人間ね追い込まれたら英語も喋れるんだなと意外と私もう超簡単なフレーズだけど意外と私英語喋れるし、通じてるみたいな感覚を得てきました。なので、海外にね出ようと思ってるけど不安だな、できるかなと思ってる人はもうねチケットを買う、パスポートを作ってチケットを買ってとりあえず外に出てみるっていう経験をしてみるのも、いい、うん、一歩進む自分になれると思います。でね、私は2日間のセミナーにも出てきたわけなんですけども、まあ、そこら辺のアウトプットもまた別で収録して配信したいなと思います。ということで今日はこの辺で、最後まで聞いてくださってありがとうございます。娘のね、ドイツでの不登校いろいろ大変なんですけども、大変ながらもね、昨日もね新しくちょっと、面接に行ってきたんですけども、そこで知らなかった世界が、見えてきて、ああそういうことがあるんだったらうちの子は安心だなとか、ここは不安だなとかいろいろあったので、それもまた別で収録なりなんなりで、アウトプットしていきたいなと思います。ということで最後まで聞いてくださってありがとうございました。ではでは、ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss, bye bye.